はい、今日は使徒言行録の5章の17節から一応32節あたりまでですね。で、今日のところで、読まれてまず、大切な言葉があります。それはですね、この20節の言葉です。20節の言葉ですね。死の天使がですね、不思議なことに外に連れ出して、そして命の言葉をつけなさいっていう、この命の言葉っていう表現、これも非常に大事な表現ですね。で、これで命の言葉社っていう会社、キリスト教出版社の会社の名前にもしているぐらいです。命の言葉社はキリスト教出版社としてはつまり新しいんだけど、一番古いのは教文館ですね。古いのは教文館、それからキリスト新版社、それから新教出版社というのがあります。で、日本キリスト教団出版局、でそういった流れとまた違った命の言葉社というのがあります。分かりやすい、誰でも渡せるような印刷物を多く出していったところですよ。ここから取っているわけです。それはそのぐらいですね、大事な言葉でもある。言葉っていうのはいろいろありますよね。だけど命を与える言葉、その言葉に命を持っている言葉を話せる人ってのは本当少ないわけです。命も何でもない中身の空っぽの言葉ばっかりが氾濫しているわけです。いくら聞いても傷ついた心、弱った心、うなだれた心が立ち上がるような元気をもう与えられないからなんですね。そういうことで、むしろ逆に命を与える言葉でなくて、傷つける言葉とか、打ち倒すようなノックダウンするような言葉、それとか憎しみの言葉とかですね、あるいは妬みの言葉とか、なんかそういういろんなものがいっぱいある。言葉はもう本当に氾濫しているわけですね。ラジオ、テレビとかいろんなインターネットにしてもですね、本とか新聞、みんな言葉を書いたものですからですね、それだけ言葉がたくさんあるのに、これ命の言葉ってのはないんです。そんなものがあるとは私も思ったこともなかったですね。命の言葉なんてあると。で、実際にこれは私が大学の2年の時、4年の時に初めてこういうのがあるって分かった。それまではですね、頭のいいしっかりした真面目な人は一生懸命語るけど、それは議論ですね。間違った成果を打ち倒すための批判の言葉、それを聞いてるからといってですね、命を与えられたりするものでなくて、例えばあの時の自民党政府が支援しとったな、ベトナム戦争、これは悪いってことは、そういうことを聞いて分かったわけです。どんな点で悪いか、どういう残酷なことがたくさんしてるか、そういう言葉を聞いて、それは知識を身につけて分かるんですね。政府が間違っている、だから反対しなければいけないと。だけどそれをいくら聞いても、知識が身について、自民党政が悪いということは分かっても、命は与えられないということだったんですね。それから勉強する、これは数学も一種の言葉なんですね。動物はそういう言葉が分からないから数学もできないわけです。数による言葉なわけです。物理にしてもこうなんですね。それはするとですね、いろんな知識が深く正確に分かるわけです。数学を使うとですね、物の運動を投げたら放物線を描いて落ちると、そしたら真空空気の抵抗がないとすると何秒後に落ちるか、角度45度でしたらどのぐらい高さに行くか、何メートル飛ぶかというのを正確に計算ができるわけですね。ことがこの物理ができるわけです。そういう言葉も確かに知識は増やすことができるんだけど、そういう計算がいくらできても、数学ができても、命を与えられない。そういうふうにですね、学校で勉強するのはみんな言葉です。今言った数学も英語も社会もみんなそういう意味では言葉なんだけど、みんな命の言葉がないわけなんです。で、先生の言葉を聞いていても、これ命の言葉はないということでですね、この命の言葉なんていうものは日本人もみんな知らない、みんなほとんどは知らない、 99% の人は知らない。で、だからこの命のことは本当に受け取ったらですね、これは何にも比較できないって分かるわけです。それで、この命の言葉を受けと本当に受け取った人はですね、他の全てを捨ててでもこの命の言葉をしっかりつかまるまで降りたいというふうになるんですね。で、 この点はですね、最も歴史上、日本の歴史でも真剣にですね、必死になってそれを命のことを守った人たちがおった。これが豊臣秀吉のバテレン追放令、1587年からですね、1587年発布されてからずっと徳川幕府、明治政府になっても受け継がれて、明治の6年になるまで続いたわけです。その長い間にもうすごい凄まじい迫害が行われた。そのところで本当に命のことを受け取った人は文字通りですね、自分の命まで捨ててそれをしっかり持ち続けた。というぐらいですね、この命の言葉なんてこんな表面的に作り抜いて、あ、こんなのがあるんだなと思うんだろう、本当に生涯を決定するような非常に大きな問題にもつながっています。で、この命の言葉を持っている人を徹底的に根絶やしにするために徳川幕府はですね、300年近くもの間鎖国までやったんです。鎖国は何のためだった、この命のことを持っているものを年々根絶やしにすると徹底的に、そのためだったんですよ。まあそれぐらいですね、国家の政策として300年も必死になって守り続けるぐらいに、この命のことは大きな政治ですね、政治社会的な問題までなる、そういう凄まじいエネルギーを持っていたということで、ついにですね、この命の言葉がそういう意味では徳川幕府のそういう圧政を最終的には打ち倒すことになっていたわけですね。これは明治のいろんな幕末の志士たちが打ち倒してるんだけど、これは大きな時の流れですね。そしてそのような禁制もついに破られたわけです。で、だけどこのようなこと、この出発点からあったっていうのが分かるんですね。絶えずこれを語ろうとするものをやめさせる、聞かなかったら殺すと。他方一方ではここにですね、ここでは見つかりが現れていたと、告げなさいということも絶えずそれとともに言われてきたわけです。命の言葉は何にも変え難いものだから告げなさいと、だけどそういうふうに厳しい迫害の時にはですね、まあ私たちが考えても想像ができないようなことなんですね。昨日もそれについて、お話をしましたけども、昨日はそういう主題があったからですね、この聖書でいう神様を本当の神様として生きるということがテーマだったからですね、そういうことを最も厳しい形で表してい、ったのがそういうふうな人たちだったから、だから今 の私もそういう意味で前から言ったように、大河ドラマって実は見たことはなかったわけなんですけども、今回はこういう非常に重要な場面、昨日は私もなんか録画をしてやったんですね、録画をしてきて、今日の食事の時に見ましたけれども、非常に重要な1587年のキリシタン、バテレン追放、バテレンというのは何かというと、パードレというのは英語パーザー、お父さん、パーザー、ポルトガル語ではパードレというピーナ、英語はピーナですね、パードレ、英語ではパーザー、ドイツ語ではファーター、よく似てるわけです。同じ語源から来てるか、パードレ追放、これは日本語に名前がバテレンになったんですね。それは教える人のことだったんです。パードレって父って言うんです。だから宣教師たちを敬って父と言ってたわけです。父。それをポルトガル語でパードレと言ってるわけです。お父さんと言うんですね。ファーザーと。だからそういう宣教師ですね、教えた宣教師たちを追放するっていうのがまず目的だったんです。でそれとともに、高山右近とか有力の大名のキリスト教を辞めさせると、辞めなかったら全部没収だと、それを最終的に殺すんだという伴ったから、同時に民衆たちもそういうのを持つことを禁じるということにつながったんです。それを徳川を受けて、もっともっと徹底的に厳しくやったのが第三代の将軍徳川からになりますけれども、まあ、そういうことで、歴史的なそういうことをはっきり知るためにもですね、で、あの場合に非常にある重要な部分をカットしてるんです。あのバテレン追放令を発布されたために非常に重要な役割を果たしているのは、石田三成のように、だけにように見せかけてるんです。そうではなくて、世悪院禅僧という仏教の坊主がおってですね、それがずっと焚き付けておったわけです。キリスト教が入るのは大変なことになるとで。こういう悪だけにをしてる。その世悪院禅僧という人のことは必ず書いてあるんです。私も言葉この日本史やったとかしてたんです。とそれが、全部私は見てない。なんか見落としもあるんだけれども、今一度も出てきてないんです。 あたかも石田三成が共に積もってあれを見てたら石田三成という人が焚き付けたあるいはように見えるわけですね。だからあの主役演人生と一番の黒幕なんだけど、それが出てこないんです。ずっと見てた人もおるかもしれませんけど、主役に施せに薬という字書いて陰病院の陰ですね、前奏という、まあ、あの人を渡したら高山を浮かんだあまりにも違いず、仏教の重要な人がそんな嘘偽りを言って抽象するということは明らかになると、これはちょっと仏教の人は非常に文句が出てくるということかもしれないですね。それでそういうようなことを一切抑えて、実は三成と二人で何か決めたような感じで、放映しとったと思います。まあ、そういうふうにですね、それを歴史の中の非常に重要なキリスト教の歴史の中の重要な場面、ああいうことは二度通されて NHK でもなされないと思いますよ。高山右近成がいかにですね、そういう勧めを捨てるような人だったかという。で、あそこで裏切りとかいうことを前にあったと思うけど、高山右近がしたのはですね、もし織田方につかなかったら全部の 高槻城のですね、キリシタンを全部皆殺しにすると、高山も子も殺すと、バテリオン全部殺す、パードも全部殺すと徹底したこの厳しい命令を言ったんですね。そこで、まあ、高山も子も自分の父親はですね、そのぐらいに反対、自分の家族2人もですね、人質になってたんですね、荒木村重という荒木村重は謀反を反対したと、まあ、そういうことでですね、父親についたら野村に反すと、荒木村氏についても野村に謀反になる、そしたら全部キリスト教の人みんな殺されることになるんです、自分を。で、信長方についたらですね、これは、まあ、主君を捨てていったと、父親の逆らったということで、そういうことをやって、まあ、非常に内部苦しんだ挙句に坊主に自分頭を丸めて自分の大名の権利を父親にも譲ってもらって、父親をもっぺん返して、そうして、まあ、野村に寄進すると、そしてバテレンの命を全部助けたということです。そういっていろんなことをたった人右近がですね、裏切ったというふうな一言で言うもんだから、あ、知らない人は右近はそんな裏切り者なんだっていうふうに思ってしまうことがある、でも詳しい歴史があるので、そういう適当なところをカットしてるんですね、適当に都合にと。だから ああいったことは映像っていうのはもう本当にドラマ脚色する人、脚本を作る人、あるいはもっと上の段階の人が心がカットしないで、心の強調する、そういうことを巧みにやってるわけです。で、私なんかもうずっと前から何十年前から高山右近の感覚を持ってるし、よく知られて最近もいろいろ出てるんですけど、そういうのを複数いろいろ手にしないと限りは本当わからないです。だけどほとんどの人はもちろんこんなにたくさんの本を買ったりしないわけですね。そういうことだから、ああいうふうなもので本当のことはなかなかほとんど知らないままなんです。で、まあ、そういうことで、まあ、見てない人はですね、そういう意味でキリスト教の重要な歴史の近況ぶりがどのようになったかって、そういう意味でとても重要な場面なんですね、昨日の。で、この頃は録画 DVD にですね、簡単に、ハードディスクに録画できるから、タイマーでしとったらざっとボタン一つで録画できる。以前だったらビデオテープしてどの子、とてもこんなことは私もしたことはなかったんですけどね。で、まあ、ああいうものことで、この命の言葉を持ったらどうなるかっていうことをですね、非常に劇的に表されたのが、豊臣近距離以降から徳川幕府時代なんです。そういうことにつながっているということですね。ここのところから出発してずっとそれがあるわけです。だから私たちもですね、この世では命の言葉でなく、単に知識の言葉、学校で習うの知識の言葉ですね、みんな。それから世の中で、あるいは友達、子供同士、今言ったように、悪いことを言って、悪口を言う、まあ言ったら毒の言葉、毎日死の言葉、そんなん聞くと死んでしまう心、そういう悪い言葉を流通させて、ネットでそんなこと言ったりする人もおるぐらいです。いわゆるヘイト、ヘイトスピーチというですね、朝鮮人は帰れとか、あんなから死んでしまえとかね、そんなひどいことも中に言ったりする人もありますが、そういうのもそういった死の言葉の典型的なもんですけれども、まあ、こういうふうに、私たちは気がつかないままにいろんな間違った言葉を聞いたあるいは言ったりしてしまう。私たちもうっかりしてですね、過去の学校教員の時代にうっかりしてですね、生徒の誰かの心を傷つけたかもわからない。 それ今も大きいんだったらそうですね、集会の人とかいろんなことかかる、それ自分では分からないことがあるんです。そういうことでですね、分からないながら言葉において罪を犯すという命の言葉とは反対のことをうっかり言ってしまうということは本当によくあると思うんですね。いくら何歳になってもある、まあ、そういうことで聞くことは取り出し単独でですね、この世にはそういう命の言葉があるんだという。でこれをですね、この聖書全体としてはこの命の言葉を神の言葉と言って告げようとしているんです。聖書全体はそういう意味では命の言葉の集大成なんですね。でこれを人間の形をした上でそれで天から下ってきて完全に持っておられた方がイエス様というわけですね。命の言葉を持っているのはあなただっていうふうにですね、いうふうにこのから来ているわけです。ヨハネ福音書の6章の67ページ、ヨハネ福音書6章の68、まあ、66から見てもらっていいですね。177ページです。このためイエス様は非常に象徴的な言葉をはっきり言ったものだから、弟子たちの多くが離れてしまってイエスと共には歩まなくなった、こういうふうにですね、優れた教師だからみんなをついていくか、そうじゃなくてかえって反発する、あるいは憎むということも実際によくあることなんですね。あなた方も離れていくのかって言ったら、誰のところへ行こうか、あなたこそはここで永遠のという言葉を出していますが、もちろん命の言葉というのは神の命ですから永遠のなんですね。永遠の命の言葉、これを、まあ、短く合宿して命の言葉と言ったんです。命の言葉を持っておられるんだと、そういうふうにこのペテロははっきりとですね、イエス様こそは命の言葉を持っている方だ、もうこの単純なことでいいんですね。私たちもその命の言葉を持っているイエス様だからこそそこに来た、この今言ったようなああいうキリシタンの厳しい時代にもそれを命がけでしっかりと守って、だからこそこういう今日まで伝わっているわけ、当時のああいった高い文献なんかですね、もう何百年も経っても証として伝わってきている、その命の言葉を持っていた人はどっかこういうふうに神様が残していくんですね。秀吉のね、欺きに欺きを重ねてですね、平気でそのように大きな嘘をついて欺いて、そして陥れていくという、そういう人たちは全く、いや死の言葉を持っているということが、まあ、昨日の NHK の番組でも対照的にできると思います。はい、それでまあ元のところに書いていますですね。で、その弟子たち、さっきのところに戻りますね、21。そういうふうに言われて捕らえられとったんですね。捕らえられとったからですね、それをまた行ったら今度捕まったら今度も殺されるかも分かるですよね。何でもですね、あることで捕まってですね、そして不思議に逃げ出すここから出ることができたら、同じことやったら今度はもっと厳しくされるだろう、とても同じことはできないと思いますが、この人たちはすぐにですね、またこのしかも夜明け頃って言うんですよね。捕らえられとったらですね、それも準備安眠もできないわけですよ。ちゃんと食事も与えられない、その現在すぐに早い夜明けも早く行った、こういうことをさせるのもですね、この自ら天使御使い神様が直接語りかけると不思議な力とともに与えるということですね。力 人間が言うでもそんな力は与えられないんです。神様、イエス様が語りかける。あるいはこの御使いから語りかけるとですね、何が言ってもそれを超えて、この力が与える。さっき言ったような、ああいう命を変えてもキリスト教を守ったような、名もないような民衆、高い山を越えない人もそうですね。もうこんなことを言ったら必ず厳しい迫害、殺される。分かってる。こういうことは今ではもうちょっとゾッとするようなことですね。散々やったわけです。わざわざ信徒の前でですね、キリストの指一本ずつ切り落としていくとかいう残虐なことも平気でやって、それでも信仰してなかった人もおるわけです。どんな力だったのかなと思うぐらいですね。でね、そういうことで、大体、しかも子供をですね、記録が残っている。小さな子供でもそういう人がおる。そこまで行ってもですね、いや、死んでも殺されても、デウスの様、神様のこと言ってるんです。という、まあ、そういう、まあ、不思議な力。だから、神様が与える力にはこの限界がないんですね。時と状況によってはですね、この限界がないような力も与えられるということが、そういう歴史上のことを見たら、伺えるということです。この力は、一番最初の殉教者である、ステパノですね。ステパノにも現れて、はっきり現れたんですね。いよいよして殺される時に天が開けて、そして不思議な平安が与えられて、みんな彼らは自分の罪を知らないのです。彼らを許してくださいと言って死に絶えたと。これ普通だと最も苦しいような時に、神様から不思議な力、許すなんて最も力がいるわけですね。私たちが人が悪いこと自分にされたら許せないっていうのはこの力がないからです。許す力。まあそういうのようにですね、御言葉をしっかり持ってたらまた不思議な力が与えられる。もっともっと小さなことでもそうなんですね。これは私たち、まあそれなりに神様の御言葉を与えられてきたと。与えられ方の程度はいい。だからその御言葉を与えられたら、与えられてない人が許せないことも、私たちだったら、まあまあ、許せると。少しは許せる。あれもっと与えられた人はもっとたくさん許せる。許すことができるということになるんですね。そしたら、今度はですね、牢に、入れた、差し向けた人たちを引き出すために、牢に差し向けたら、下役が書いたもおらないというんですね。牢に鍵をかけておったのにいない。そして それだけじゃなくて、閉じ込めとった人たちが教えてる。また教えてる。ということで、非常に驚いたと書いてあります。そこで聖獣や下役がいて、まあ、26ですね。人たちを引き立ててきたと。ということで、この民衆の心を不思議と掴んでるのが分かったから、手荒なことができなかったと。で、ここで、このようにまた言われるんですね。あんだけ厳しく命じてたのどうしていいのかと。そしたらペテロはですね、この大祭司っていうのは昔のまあ天皇みたいな権力と宗教的な人を一手に持ってたような人です。そのような人にですね、イエス様が捕らえられる時には必死で嘘を言った人がですね、堂々と何をされるかわからないのに、人に従うよりも神に従うんだ。と言ってですね、一番の地位の高い大祭司よりも神に従いますとはっきり言ったわけです。そして次に言ったことがこの一番重要なこの二つですね、証しをしたのはイエスは復活をしたということ。神様こそは死の力を圧倒する力、復活の力、みんなは死んでいくのにその死を打ち込ます、死に勝利する力を持っているという、ね、復活させられた。そしてそれはですね、罪を許すためなんだと。ここで初めてですね、復活と罪の許しということは二つ並べて出てくるんです。ここが最初なんですね。もっと前の復活の証言だけだったんですけども、この二つが、まあ、キリスト教の、まあ、重要な中心になっているわけですね。復活 動する力を持っているかもしれない。葛藤したんだ。それはまたこのように罪を許すためだった。そしてその自分たちは証人だって、ね、本来この証人というのはこういうことの証人。キリストが復活したでしょ。でその死んでくださったのは私たち万人のですね、みんなそういうふうに間違ったことを悪い言葉を言ったりしたりしている、それを許してくださる、そのために死なれたという、その証人だというんですね。だからあこれもイエホバの証人、我々イエホバの証人だなんて言ってですね、こんなところほったらかして知らないんですね。私たちは本当の証人はこのことの証人なんです。そんな特殊な団体に入ってですね、その上のトップ言うままになる、そんなことでは決してないんだけれども、聖書をきちんと読んだらちゃんと分かりますけど、ここまでみんなきちんと読まないから、そういうごまかしのことを言われるとやっぱり困るということです。そして、このことですね、復活とこの罪の許しのためにキリストが十字架でも死なれた、この2つのことは聖霊も証言される。私たちが聖霊を受けたら、はっきりその聖霊がこれは真であることを言ってくれてるんだ。一番大事なことは、人はいくら議論で言ったり研究したりして証明したりできないんですね。聖霊が証ししていってくださる。でだからそういうことを信じられた人はですね、これははっきりとは本人もわからないとも、ある意味で聖霊が働きかけて信じることができるようになった。こういうことで、この命の言葉を持っている方、イエス・キリスト様、聖書のことは命の言葉なんだと。だから少しでもそれをですね、我々の知ってる人、知らない人、もう受け付けない人はいくら言っても受け付けないんだと。また時を見て、ある程度時間を経てから、またそれをハガキなりなんかで、命の水でも送ってあげたりすると、ふっと読む気になる場合があるんですね。ずっとそんないらないいらないという人でも、ある時に1年後2年後とかですね、起こったらと読むというか、人間といろんな状況があったらですね、もう心が暗くなったりして、そして沈んでる時、何も読みたくないと思って、ふっとそんなの届いたら、あちょっと読んでみようかなということも起こった。それが、まあ、神様を用いる場合があるんですね。まあ、そういうふうなこともありますので、私たちはこの命の言葉をですね、絶えずここに天使を見える告げなさいということですね。それぞれの人が何かの方法を持って告げようとすることは、これはこの気持ちになったらできるんですね。そういう意味で私たちもそういうこの仕事を、これは死ぬまで、これは昨日遅くなったらそういう意味で、遅くもなる、もう重い病気の症状で、もうあと1週間もとても無事やっていうぐらいのことで、ぜひ来てほしいという方がおられたんですね、その息子さん。そういうことで、できたらもう一度帰ってから数日置いてまた来てくださって、もうそんなんしたら、もしかしたら私も急に体調悪くなったらいけないし、1日かかりになりますので、それで今やっぱり今のうち遅いけど、普通はこんな時間遅い時間帯にですね、そんな重い病院ですね、夜遅くに行くことは普通はないし、場合によって断られるかもしれないということを思ったんですね。だけど断られたでそれをいいと思って、まあ、行ったわけですね。そしたら、まあ、その人も待っておられたということだったんです。もう本当に痩せ細ってですね、声もかすかにしか出ないけれども、だけどそれを受け入れられたということですね、私の語ること。そういう場合にですね、もう語ることができるのは祈りと、そしてからこの御言葉ですね、この一言でも祈りの言葉の中に、言葉に込めて言うという、この長い人生の最後の時が迫っておるという場合、そのまさに命の言葉、我々祈りの中で語るということですね。